こんにちは、ボディーボイスのメグです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。今日はですね、ここ最近受講生様、インナーチャイルドダイエットという潜在意識からダイエットを成功させるという講座だったり、パーソナルトレーニングだったりの生徒さんから受講の感想をいただく機会があって、でそれを読み返してみると共通点があるっていうことに気がついたんですね。まあ、別に前から気がついてたんですけど、はっきりと文章にしてみるとすごくわかりやすいですね。ちょっと4つ読んでいきますね。あんまり長くないのでちょっと読ませていただきます。皆さんも共通点何かなというふうに聞いてみてください。まずお一人目、これは潜在意識からのダイエット、インナーチャイルドダイエットのフォローアップ講座2回目の受講生様の感想ですね。いきます。若い頃は痩せていたし食に興味がないと思っていたのに、実は幼児期は食いしん坊でした。そのことを思い出して潜在意識を修正しています。仕事も順調に減っており、毎回2週間しか続かなかった運動や食事も継続できています。次、2人目、お二人目はですね、インナーチャイルドダイエットの受講生様で、こちらも2回目のフォローアップ講座からです。読みます。あれほど運動やりませんと断言していたのですが、潜在意識を修正したら運動しようと思え、ジムに入会することにしました。まずは歩くことから。ダイエットのために体を動かす大切さを実感しています。3人目いきますね。これはですね、同じくインナーチャイルドダイエットの受講生様ですが、3回目のフォローアップ講座を受講された方です。読みますね。潜在意識を修正しないとダメですね。今はカタツムリマインドがなくなって、ダラダラすることがなくなりました。あれほど運動が嫌いだったのに、ジムにも入会し、カタツムリをすっかり忘れていたほどです。体のプロの五十嵐先生に習ってよかったです。筋トレの大切さ、日々の整え方、走る、トレーニング。当たり前の基準が変わり、自分の行動も変わりました。はい、まあ、これまでのインナーチャイルドダイエットの受講生様、3名様ですね。それぞれ違う方です。次に、パーソナルトレーニングの受講生さんが、Google の方にね、Google の私のお店の口コミを書いてくださったんですけど、こちらも読ませていただきますね。初めて長く通いたいと思えたスタジオ、家トレしたい、動画を見て自己流トレしても効果が出ない方はぜひ行ってみてほしいです。理由は2つ。1、程よい達成感と課題を与えてくれること。2、家トレする時の再現性が高いこと。私の場合、言われた通りに動いてもポイントの部分に効かないことが多いんです。今まで通っていたいくつかのパーソナルジムでは、姿勢を修正されてその場ではできるものの、家に帰って動くとできない。メグさんの場合は、思い通りに効かない原因を探してくれ、今の自分の体の状態でできる動き方を提案してくれるので、ゴールまでの道筋も見えやすいし、家で動く時の再現性が高いと感じています。提案してくださる動きは無理ないものなので、程よい達成感があって、またやろうと思えます。今まで本当に運動が続かなかったのですが、こちらに通ってから自然と習慣化して、結果的に最短で体の変化が現れました。やっと出会えたという感じです。はい、口コミありがとうございました。さて、共通はですね、運動なんですよね、やっぱりね。潜在意識のインナーチャイルドダイエットを やっていても運動嫌いな人、してこなかった人がするようになる、継続できるようになる。パーソナルトレーニングはもちろん運動のために通ってくださってますけれども、運動継続できるっていうのもまた一つポイントだと思うんですよね。しなかった人がするようになる、する人も継続できるようになる、まあこれがなんかすごい共通点なのかなっていうふうに思ってます。改めて実感した感じですかね。それが得意なんだろうなって思います。多分自分がそれを経験してきたから、そもそも運動してなかった子供の頃からずっと学生時代、そうですね、二十歳になるまで運動してこなかった、それが二十歳からダイエットのために運動を始めて、そしてずっと継続して30年か約ね30年ぐらい経つという中で、自分自身はその子供の頃運動が好きじゃないから、運動神経が別に良かったわけじゃないっていうところがあって運動を始めるから、運動嫌いな人、運動苦手な人がどこでつまずくかとか、なんて言われたら嫌かとか、どういうふうに言われるとやる気になるのかとか知ってるっていうのはあるのかもしれませんよね。やっぱりこう長いことインストラクタートレーナーをしていると、他の先生とか他のインストラクタートレーナーさんたちと、もちろん目にかかる機会もあって、お話しする機会もあって仲良くなる方もいらっしゃるんだけれども、ずっと運動が得意で来て、それでお仕事にされている方と、運動好きじゃなくて全然できなくて、なんかダイエットのためにダンスしてたらハマっちゃって好きになってっちゃってっていうパターンって、やっぱり土台が違うんじゃないかなって思います。それはどっちがいいとかじゃないんですよ。運動できる人は運動できる人に習った方がいいと思うし、だけど運動できる人というのは意外と運動できない人の気持ちが分からなかったりするんですね。これね、私気づいたことがあって、歌でよく一緒に歌うというか、カラオケに行く友達がいるんですけど、私は例えば原曲のキーで歌えないとすぐに下げるんですよ。キーを下げて歌いやすくして歌うんですね。でハモるとかも、まあちょっと最近そのハモる練習とかはしてないからすぐにハモれたりはしないんですけれども、ハモることに抵抗ないんですよ。ちょっと練習をするとできるようになるんですけれども、で相手の声を聞きながら自分の声をハモらせていく、その快感みたいなのがあって、それを楽しめるんです。でもその一緒に行く友達は原曲からキーを下げるとちょっと音程がずれちゃって、なかなか音取れなかったり音程取れなかったりするんですね。でハモるのもハモりたいんだけど、ハモることに慣れてないから相手の声が聞こえるとつられちゃって、まあ私の声が聞こえるとなんだけど、つられちゃうから耳塞いで歌うんですよ。でもこういう方って結構いらっしゃって、例えばキーを2つとか3つとか4つとか下げてカラオケを歌おうとすると全然音程取れなくて、結局原キーのまま歌ってるっていう人結構いるんですよね。ちょっと下げると歌えないっていう方って。でそれを考えた時に、なんで自分は歌えるのかなと思うと、まあ、いろんな理由あるかもしれないんですけど、やっぱりずっと音楽をやってきたっていうのがあるのかなと思うんですよ。幼稚園からピアノ、まあ、その時はリトミックだったけど習って、でずっとピアノ小学校中学校ってやってて、小学校はトランペットやったり、中学校はファゴットで吹奏楽やったりしてたわけです。そうするとその中で音感が養われていて、まあ、カラオケで何度音を下げようともハモろうとも普通に歌えるっていうのは、そういう経験から来てるんだろうなって思うんですが、一方でじゃあそれを教えろって言われると教えらんないんですよね。感覚だから。これはこういうふうに下げて歌うんだよとか、こうこうこうなんだよって教えられないんですよ。感覚だから。 これが運動神経がいい人の感覚なんだろうなって。だから運動が苦手な人が運動できる人に教わると感覚で教わるっていうことって多いらしくって、言われてることがわからないみたいなんですね。でも私はもともと運動が苦手から入っているので、できないなりに考えて勉強してやってきたから、なんでこうなるのかとか、どうしてこういうふうに体を使うといいのかとか、ちょっとそれがね、理論だって説明できるんですよ。で、自分もやっぱり苦労してきた、運動に関してね、苦労してきたっていうのがあるから、それがすごく生きてるのかなっていうのはあります。そしてまた運動を始めた理由もダイエット、要は健康づくりですよね。健康づくりだったかつ看護師だった、運動って大切なんだというのをすごく実感している。健康のためにも美容のためにも、そして今だけじゃなくて将来のためにも、そういったことを実感しているから、その心の底から運動って大事って思ってるんですよね。私もうとにかく正直、ダイエットしたい、何やったらいいですかって言ったら、運動した方がいいって、もう食事なんていいからとにかく運動した方がいいっていうのは私はそう思うんですよ。むしろダイエットなんてしなくていいから運動しなって思うかな。ダイエットなんてしなくていいから運動しなって。だけど運動嫌いな人は運動しないじゃないですか、したくないじゃないですか。それが今度はインナーチャイルドダイエットという潜在意識を変えるダイエット法を学ぶことによって、無理なくストレスなく運動を始めることができるようになるってところまでお伝えできるようになったのかなって思ってます。だから運動嫌いな人、運動したくない人が運動するようになって、そして継続できるようにしてあげるっていうところが、なんか自分の役割の一つなのかなって、今回受講生さん、生徒さんたちの感想を読ませてもらって、実感、なんだろう、あ、そうかもしれないなって、こう確信かな、そういったところに入ってますね。うん、多分おそらく今後もやっていくんだと思います。これをいろんな形を通じて、はい、ということで、ちょっと今日は受講生さんや生徒さんの感想を皆さんにシェアしながら、自分の役目ってこういうことなのかもしれないなっていうのをお伝えさせていただきました。そして少しでもね、多くの皆様がなるべく早いうちから運動に取り組めるようになるよう、これからもサポートをしていきたいと思っております。これをお聞きの皆様の中で、運動したいんだけどできないとか、運動しなきゃいけないって分かってんだけどできないという方は、ぜひね、まずはメンタルからっていうのが一番いいと思いますので、そこから変えてみてはどうでしょうか。本当に受講生さんの感想にあったみたいに、本当運動したくないとか、運動しないで痩せたいみたいな人が運動始めるっていうのがすごいなんて、いつもね、つくづく思います。それは本当に私にとって嬉しいことです。最後にね、私の母がこんなことを言ってたんですよ。70代なんですけど、だんだんこう骨粗しょう症が気になってくるというか、もう骨粗しょう症だって言われる方とか、それから、少なくなってる、減ってる、骨密度減ってるけどまだいい方だからこのまま続けてくださいねとか、そんなことを言われたりする世代、特にはっきり言われる世代になってくるじゃないですか。その時にうちの母は運動をずっとしていて、ただ走ったりはしないんですよ。カーブスに行って自分で自宅で体操して、そしてウォーキングはしてるのかな。でも骨粗しょう症ってちょっとジャンプするような、ジャンプして骨に刺激を加えるような運動が必要なんですね。食べ物だけじゃダメなんですよ。骨って破壊されないと増えないから、とにかく一回破壊しないといけないっていうのもあって、運動するにしてもちょっとジャンプするとか走ったりするような種目を取り入れなきゃいけないんだけれども、そんな話をこう母と してて、ちょっと母に相談されたんです。友達が食事のことは言うけど運動はなんかしてないみたいだって。 でジャンプでもしたらいいんだよ、うちの中でって、かかと落としみたいなのでもいいんだからさ、なんていう話をしたら、そうなの、私もやってるのよ、ジャンプ100回って言ってたんですよ。え、いつやってんのって聞いたら、お風呂に入る前にジャンプ100回してからお風呂に入るんですって。すごいなと思いました。我が母さすがです。はい、まあそんな感じで、運動っていうのはダイエットのためだけじゃなくて、健康づくりのためにもすごく大切。骨粗鬆症になって薬を飲みたいなんていう人はいないはずです。なのでね、ぜひ若い頃から運動習慣を身につけていただければと思います。身につかない方はぜひパーソナルでもいいし、インナーチャイルドダイエットでもいいし、ご相談ください。それではメグでした。